関西学院大学総合政策学部メディア情報学科山中ゼミの長沼美奈です。突然ですが、皆さんはどれぐらいテレビを見ていますか？テレビそのものが面白いと感じられず見ることをやめてしまった人、ネット配信で楽しむ人、昨今様々な理由でテレビ離れが進んでいます。しかしそんな時代と逆行するかのように、我が家の祖父、父、私の3世代はテレビにのめり込んだ生活を送っています。この番組ではテレビ大好き我が家3世代が、なぜテレビが好きなのか徹底的に調査し、テレビに真摯に向き合い続けた、我が家が導き出す究極のテレビフリークをお届けします。今回は我が家でテレビを愛してやまない父と祖父にインタビューを行いました。テレビを見るようになったきっかけや、どんな番組を見ているか、テレビにのめり込む、理由、これからのテレビに何を望むか、それぞれ質問している中でどんな差が見られるのか注目してお聞きください。なお、祖父に直接インタビューすることが不可能でしたので、すべて書面で回答を表示します。ご了承ください。今日は、私の父である長沼一郎に、テレビについていろいろ質問しようと思います。本日はよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、それでは早速質問させていただきます。はじめに、はい、テレビを見るようになったきっかけや時期について教えてください。
そうですね、テレビを見るっていうか、まあお父さんが生まれたのは昭和43年なんだけど、テレビの世帯普及率っていうのが、まあ、白黒それからカラーテレビ合わせて、まあ、95% くらいまでいってた頃なんだけど、まあ、特にうちはお父さんのお父さん、あなたのおじいちゃんが、まあ、テレビが好きだったのか、思い切ってお父さんが生まれた年にカラーテレビ、まだこの頃世帯普及率 5% だったカラーテレビを購入したんですよね。
なるほど、時代の最先端をこう言ってた
そうそう、新しいもの好きだったんだろうね。うん、で、まあ物心つき始めた昭和40年代の後半ぐらいにはもう家ではいつもテレビがついてたみたいな、まあそんなところだったと思います。まあどこの家庭もね、当時はね、他に娯楽がなかったんで、まあ、そういったところかなと思うんですね。まあ、スマホも携帯も当然ネットも PC も、それからまだその頃はテレビゲームとかもなかったので、まあ、娯楽の中心がテレビだったということで、いつも我が家もやっぱりテレビがついてました。まあ、うちなんかも食事中もずっとテレビがついてた状態ですね。
ありがとうございます。私自身がテレビを見るようになったきっかけも、またその完全に生まれた時から物心つく前からこうテレビがお父さんがつけていたっていうことがあって、こう見る習慣が勝手についたっていう、こう感じだったんですけど、私が生まれた頃も当然スマホやこうネットの発達がこう進んでいなかったので、こう他に在宅時の娯楽がなかったからこう見ていたっていう状況は同じなのかなっていうふうに感じます。
うん、
はい、ではここで、祖父がテレビを見るようになったきっかけを、見てみたいと思います。こうかなり長く書いてもらっているので、少し省略してこちらで、代読させていただきます。初めて、テレビを購入、視聴したのが、昭和36年の、5月から6月頃ということで、それから、遡ること6年前の、昭和30年5月頃、県営住宅に単身で、入居して、自炊生活をこう始めたものの、こう何とも味気ない、コンクリート壁の生活にこう参っていたということで、当時福岡県庁で、勤務をしていて、そこの売店の食べ物とかこう書籍とかこう多くの物品の中にテレビが飾ってこうあったのをこう見たときに、こう一瞬の立ち見でこう、欲望に駆られる自分を見たということで、1ヶ月分の給与よりもこう高価なテレビだったそうなんですが、こう清水の舞台から飛び降りるつもりで、テレビを購入して、その後のこう一人暮らしが心満たされたものに、変わっていきましたということで、こう勤務先で偶然出会ったテレビにこう一目惚れして思い切って購入したことがきっかけということでした。はい、では続いての質問です。小中学生高校生の頃どんな番組を見ていましたか？
そうですね、小学校、お父さんが小学校中学校の頃っていうのは昭和50年代 ぐらいかな、50年代から高校生ぐらいだと、50年代終わりから昭和60年代ぐらいだと思うんですけれども、まあまあもう先ほどじゃないですけど、 その頃のやっぱ小中高生の、あの翌日の学校の朝での話題とかっていうの、前の日の見たテレビとかっていう、そういうところだったと思うんですよね。やっぱりあの世の中のことを知る全ての手段が今みたいにネットもなかったので、テレビだったのかな。でドラマだったりスポーツだったりバラエティだったりとか、まあ、全てのことがやっぱり翌日の学校の話題になったというところもあって、まあ流行りとかファッションとかそういったものも全てテレビの影響だったのかなというふうに思ってます。で特に例えば、水谷豊が小学校の先生をやった熱中時代だとか、その武田鉄矢の金八先生だったりとか、ああいうものを見てやっぱり私小学校の先生になりたい、中学校の先生になりたいっていうような人が出てきてたりとか、あと、うん、お父さんが中学生の頃にあった堀ちえみのスチュワーデス物語を見て、スチュワーデス CA を目指したり、まあスチュワーデスじゃないけど、お母さんが、JAL の、日本航空に入ったのもこれの影響だったりとか、やっぱりテレビが将来のことをね、影響するような、そういう時代だったかなと思います。
そうですね、あの今よりもこうテレビがこう人の人生を大きく左右するようなこう影響力を持っていた時代っていうことになりますかね。
そうですね、はい。だけど、まあ我が家の場合は、まあ、当時その頃ってやっぱりお家にテレビが2台目とか3台目とか、あとビデオデッキができたりとか、そういったところもあったと思うんですけど、まあ、うちはずっとテレビが1台しかない状態だったんで、まあ、どちらかというと お父さんも見たい番組はあったんだけど、自分のお姉ちゃんであったりとかお父さんが見る番組をなんとなく一緒に見てたのかなっていう、そんな感じですね。
なるほど。あのこう好きなテレビ番組をこう好きなだけこう自由に見たいっていう気持ちっていうのがこうその後 のお父さんのこう人生というか、あのこう自分を突き動かすきっかけになったのかなっていうふうに、あの今とても感じています。
そうですね、うん、もうやっぱり何度も繰り返しになるけど、やっぱり特に中学校から高校ぐらいになってくると、どうしても次の日の学校の話題についていきたいから、自分で見たい番組とかってあるんだけども、まあ、引き続きテレビ1台しかないからですね。例えば、日曜日の夜の8時って言ったら、実はその頃、西部警察って言って、すごいカーアクションとか、まあ、今、舘ひろしとかが出てたものなんですけども、そういうカーアクションとかがすごくてですね、次の日必ず学校で話題になってたんだけど、我が家ではその時間裏でやってた、今もやってますけど NHK の大河ドラマを見たりとか、だからそのあたりでやっぱどうしても自分が見たいものが見れなかったっていうのは、やっぱずっとその後後々まで引っ張っていくところになるんですね。で特に中学校とか高校になっていくと、今度はあのいやいやもうそんなもテレビばっかり見てないで勉強しなさいよって、夜9時以降はもうテレビ禁止ですとか言って、そういった中学校高校時代だったんで、特に夜9時以降とかになったら、お父さんたちの時代の一番もう最も話題になる、次の日話題になる、ザ・ベスト10とかっていうのも、実はあんまりお父さん見てないんですよね。だからそういう、まあ、テレビとかバラエティとかそういったいろんなもの、とにかく学校の次の日の学校の話題になるということで、まあ、テレビが多分この時期が一番テレビは元気だったんじゃないかなって、本当にテレビが元気な時代だったと思います。はい、
なるほど。あの小学生の頃はこうテレビがあるのにこうチャンネル選択権がなくって、こう中高生の頃もこう結局時間に制限をかけられたりとかして、こう自由に楽しめなかったということで、こう今こうどっぷりテレビにこう使っているのも無理ないのかなというふうに、はい、あの思います。で私 の小学生時代中高時代もこうひたすらお父さんの見ているドラマをこう横から見ていて、例えばこうドラマのこうセリフを覚えてはそれをこう真似してこう周りに披露してあの笑わせたりとか、あのそう言ったりしたことをあのよくやっていたなっていうのをあの覚えています。
はい、
はい、ここで、祖父がよく見ている、見ていたテレビについてあの見てみたいと思います。こちらもですね、歴史がとても膨大になりますのであの短縮して、お話しさせていただきます。まずですね、購入テレビを購入した初期の、昭和36年から43年になるんですが、白い巨塔や男はつらいよなどの、ドラマから あのウルトラマン、ゲゲゲの鬼太郎などの、国民的アニメまで幅広く視聴しています。この時期は、幼かった私の、おばである、父のお姉さんですねがあのチャンネル権をこうよく持っていたそうです。次にですね、はい、私の父や、祖母が、あ、すみません、私の父や、おばが一緒に見ていた、昭和44年から、59年ですね、のど自慢や、スター誕生、ハイジ、フランダースの犬、ウルトラクイズ、ベスト10、笑っていいともなど、こう家族で食卓を囲んで視聴しているようなこう番組が、目立っています。この頃は、祖父がですね、あの日祝日以外こう満足に見れずに、こう日曜になると、父とおばがこう勉強するように、父とおばにこう勉強するように促して、あのテレビをこう独占していたそうです。バブルからバブル崩壊期にあたる昭和60年から平成12年ですね。こちらの年が、祖父 の、 あの仕事上のこう昇格あのなどにこう伴ってこう激務になったそうで、こう平成6年にこう公務を、まあ、公職をあの退くまでは、記憶に残るようなこうテレビ番組についてのこう記憶がこうかなり乏しいそうなんですが、あのニュースであったり行政情報であったりとか、あの特に地域の特産ふるさと情報 の、 あの類がこう多かったそうで、中でも NHK の連続テレビ小説であったり大河ドラマっていうのはあのこう忘れがたいものに、なっているそうです。続いてですね、最後に、祖父が退職してから、地デジ放送が開始された平成13年以降なんですが、あの多チャンネル視聴というものがこうできるようになっていまして、あの CATV でのこう録画再生が可能になったということで、あの韓国ドラマ三昧になったそうです。冬のソナタであったり、あのチャングムの誓いであったり、あのこう日本でも知名度の高い韓国ドラマを、見ていたそうです。はい、では、次にこれはお父さんに対してののみ の、 あの質問になりますが、こうテレビと一旦離れた期間がこうあったにもかかわらず、なぜこうその後テレビにのめり込んでいったのか、あのきっかけがあれば教えてください。
はい、そうですね、さっきちょっと話してたんだけども、テレビと離れた時期っていうのは、まあテレビと離されちゃったっていう感じだと思うんですね。中学校、それから特に高校の時とかも、もうテレビなんか見てる場合じゃないでしょ、勉強しなさいよっていうところだったと思うんですけども、でその後、まあ、大学生になって、まあ、ちょうどお父さんが大学生になった頃っていうのは昭和から平成に変わった頃で、もう非常に、まあ、バブル期で、同じようにやっぱ同級生とかで関東とか関西の大学に行った学生は、まあ、非常にファッションとか恋とかそういったものにでこうもうキラキラと輝いてたような、学生時代を送ったと思うんですけど、お父さんは、まあ、熊本の田舎の、まあ、農家が営む下宿で大学生活をスタートしたんですけれども、まあとてもそのファッションとかそういうバブルとかは縁遠いところだったんですよね。で、まあ、ふと何も楽しむことがないなって言ったところで、あ、そういえば自分ってテレビもともと好きだったよな、テレビみたいな、でも残念ながらちょっとテレビとか持ってなかったので、まあ下宿の中で、下宿の同級生の部屋に入り浸ってテレビを見たりとかですね、そういうふうな生活を送ってました。でも、やっぱり、あ、テレビ欲しいな、ちょうどその頃、バルセロナ、あ、バルセロナじゃない、ソウルオリンピックだったかな、ソウルオリンピックが見たいなっていうことで、バイトして、小さな、このぐらいの小さな、録画型の白黒テレビを買って、まあ見たりとか、してたんですけども、まあ、その後はやっぱり、もうちょっとバイトして、新しく、まあカラーテレビを買ったりとか、ビデオデッキを、買ったりとかするようになったんですけど、特に、一番最初にカラーテレビを買った時っていうのは、まあ買ったんじゃなくて、最初はさっき登場していた姉が、使ってた古いカラーテレビを実は、大学1年生の時にもらってきて、わ、やっとカラーテレビでなんか自分の好きな番組が見れるなと思って、家の下宿の小さな下宿にテレビ設置して、よし、つないで、あ、よし、明日の朝からテレビ見れるぞって言って、次の日に朝テレビをつけたら、ちょうどその日の朝に昭和天皇が亡くなってた。だから昭和64年1月7日ぐらいの出来事かな。そういったところで、まあ、ちょっとそういう思い出もありながら、まあ、テレビ とまた深く付き合っていく、まあ、むしろちょっとテレビ三昧みたいな感じになっていったような感じになります。で、まあ、先ほどもちょっと言ったんだけど、ビデオデッキとかも、もう買って、まあ、好きな番組を録画して、何度も見たりとかっていう、そういう生活が、まあ、大学 1,2 年ぐらいの頃からかな、少しずつこう始まってきました。で、まあ、その後は、まあ、やっぱりそういうの見始めると、あ、こういう、特にあのお父さんの場合テレビの中でやっぱりちょっと虚構の世界なんだけども、テレビドラマがやっぱりすごく好きになって、まあいろんなこの脚本家さんのテレビドラマとか、あとこのプロデューサーさんのテレビドラマとかっていうことで、まあテレビドラマを録画したりしてまとめたりしながら編集したりしながらということで、もうビデオデッキもそのうち2台3台買って、ビデオデッキにまあ今も、まあ、大きな会社のテレビ編成のところとかにあるんだ、ジョグシャトルって言って、ぐるぐるぐるってダイヤルを回して、映像を編集したりする、そういうことを、普通の民生機のビデオでやったりとか、そういうこともしてましたね。だから、ちょうど本当にその頃はドラマが好きで、ちょっとこれちょっと、普通見にくいかもしれないけど、テレビドラマ全集ってこれ、テレビドラマが世の中に始まった昭和28年から平成6年までのテレビドラマ、全部で、1万8000番組のテレビドラマが全部この本の中に、書いてある。こんな本を買ったりして、ああ、なるほど、昔こんな番組をこういう人が作ってたんだとかっていう、ちょっとテレビドラマを勉強するようなところまでのめり込んでいったりとかですね。あとはテレビドラマの主題歌とかサントラとかの CD を買って、まあ、あなたもよく車の中で聞かされてたと思うんですけれども、そういうのを聞いたりとかですね。そういうのが、まあ、それは、今も続いてる、そんな状態ですね。はい、
実家にこういた時の不遇さをこう大学生活から現在に至るまででこう取り戻していて、こうそう考えると自分は幼い頃からこう好き勝手見せてもらえる環境にあったっていうのはこうとても恵まれていたんだなってい う, こう感じがこうするのと、あとこうのめり込む環境がこう生まれた瞬間から整備されていたんだなっていうのをこう今の話を聞きながらこう感じました。
はい、うん、で、まあ、お父さんは結局そうやって大学生活を過ごしたんで、まあ、テレビはただただ好きで見てました。でおじいちゃんは、まあ、そうやってねテレビあくまで家に帰ったらテレビ、仕事は仕事なんだけど、お父さんもその大学生の時にいよいよ今度社会人になって仕事しなきゃいけないんだなっていうところで、まあ、お父さん偶然まあ、大学の工学部の電気工学科というところにいたので、まあ、将来はテレビの技術者になりたいな、テレビの技術者を目指そうというところで、まあ、ちょっと一旦は違う普通の通信機の開発メーカーに勤めたりはしたんだけども、結局その後4年ぐらい勤めた後に、まあ、今の会社に入って、まあ、テレビの仕事、結局はその最後まで家に帰ってはテレビ見る、会社に行ったらテレビを送り出すっていう、そういうテレビの技術の仕事を、まあ、ちょうどやり始めて今年で25年目になると思うんですけども、まあ、そうやって、なんか生活の全てがこうテレビになったかなっていう、そんな感じですね。はい、
そうですね、こう紆余曲折ありながらこう最終的にテレビに対するこう愛みたいなものをこう実らせて仕事につなげることができたっていう、その熱意っていうものはこうなかなかのものなんじゃないかなっていうふうにやっぱこう感じますし、こう私も同じようにこうメディアを志して就職活動とかこう挑んでみたものの、こうやはりこうその夢を叶える難しさっていうのをこう身をもってこう体験したなっていうふうに感じています。最後になるんですが、こうテレビを見る人、送る人っていうその姿勢を貫いてますが、これからのテレビっていうのはこうどうなっていくと思いますか、こうどうなってほしいっていうふうに思いますか。
うん、そうですね、あなたもご存知の通り、こうやって僕らはこうやってテレビの話を懐かしく話ができるんだけども、実はあなたの世代、いわゆる Z 世代の人たちも含めて、残念ながら今みんなテレビを見るっていうのがなくて、テレビ装置そのものを持ってない人も増えてきてる、そういう世の中だと思います。まあ、もちろんそれはそのテレビに代わる同じような映像を見て楽しむっていう、まあ、YouTube であったりとか、あと OTT 系の Netflix であったりとか、そういったものですね。そういったものが、まあ、出てきてるので、まあ、 そういった方向にどんどん進んでいくのかな。あと、その、お父さんが仕事でやってみてたみたいな、その電波を使ってテレビを、いわゆるブロードバンド、放送っていう形よりも通信という形、それから IP 化という形で、テレビっていうのが進んでいくのかなっていうことなんで、まあ今、日本は県域免許制度って言って、テレビがね、各県に、この山口県の放送局ですよとか、福岡県の放送局ですよ、あと関西広域圏の放送局ですとかっていう、そういう括りが少しずつもしかしてなくなっていったりして、テレビ局とかもこう近隣で統合していったりするようになるのかなっていうようなことをちょっと思ってますね。はい、
なるほど。システムそのものがこう変わっていくっていうふうにこう考えてるっていう感じですかね。
そうですね。ただ、そうではあるんだけども、やっぱり今、通信というものが、例えば、正確性がなかったりとか、やっぱりこう、誤った情報がどんどんどんどん手が、もちろんテレビも昔そういうところがあったかもしれないんだけど、やっぱりテレビっていうのは今もそうなんだけど、NHK を含めてテレビ放送ってやっぱり国民の命とか財産を守るという使命を持ってる。だから地震とか台風とか起こった時とか、あと自然障害が起こった時とかっていうのはね、そういう対応してるし、あとはやっぱり日本のその教育とか文化教育とか、そういったものの発展に寄与するっていうのがやっぱり一つのその使命としてもあるし、やっぱり放送法という法律の中でしっかりそれも謳われているというところもあるので、やっぱりその部分を絶対失ってはいけないと思うんですよね。だから、やっぱりいろいろなテレビの見方とか、テレビの放送の仕方とか、いろんなテレビの形って変わっていくと思うんだけども、いわゆる通信とは別の形の放送っていうのはしっかり形を残して、ちゃんと世の中に役に立つ形として、放送っていうものはずっと残っていってほしいなっていうのが、ちょっと、放送を楽しんでる立場と、やっぱ放送を仕事にしてる立場としてのお父さんからいくと、やっぱそこはずっと思い続けてるところかなと思います。はい。
うん、私も、こう、今、テレビ離れが進んで、ネットでの配信とかが、充実してるのは、とてもいいことだと思うんですけど、こう、テレビっていう放送の、っていうその根本があってこそだっていう考えを、こう、根強く持ってるので、この先飲み込まれるようなことが起こらないようにっていうふうに、切に願っています。ここで、祖父が思うこれからのテレビについて、お話ししたいと思います。こちらになりますね。簡単にご説明させていただきますと、高齢化社会に即した、カタカナ文字を、多用した映像作りであったり、出演者の喋りが、自分勝手のようにこう見ているそうで、視聴者に理解できるようなこう姿勢っていうのが、望まれるかなっていうことが、一つと、こう新しい法律を国民に教えてくれるような、番組の、制作であったり、地域情報の、全国展開や、民放 CM の、内容で、こう、過大な効能が放映されているように思うそうで、そのあたりをもっと慎重にしてほしいなっていうふうにお話をしていました。はい。では、本日のインタビューはこれで以上となります。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回の調査で、父、祖父、私の間にはいくつかの共通点があることが分かりました。1点目が、テレビしか娯楽がなかったことです。もし現代にはびこる SNS や動画配信サービスが昔からあれば、父や祖父がそちらにのめり込んでいたかもしれませんし、逆に現代でそういったサービスがこう発展していなければ、世の中の家庭も我が家のようにテレビにのめり込んでいたかもしれません。私は生まれた時にまだサービスが発展していなかったことに加えて、身近にテレビを見る人しかいなかったという環境があったので、同世代の何倍もテレビを見ますが、改めてこれは極めて珍しいパターンなんだなと感じました。2点目は、テレビの存在が自身を奮い立たせるほど大きなものであるということです。祖父は単身生活を豊かにし、父は人生の敗北感から脱し、私はそれを夢にしようと思い立ち奮闘しました。ただテレビが好きなだけでと思われるかもしれませんが、それだけテレビがなくてはならないものだったということの象徴であると思います。時代の進化に伴って、 テレビ以外で楽しめるツールがこう増えたことや、テレビ自体の質の低下により、テレビ離れが進んでしまっている今日この頃ですが、この動画を通して3世代にわたりテレビにのめり込み人生を捧げてきたという家庭がこの世の中に存在しているだけで、テレビも捨てたもんじゃないなというふうに思っていただけるのではないでしょうか。皆さんもぜひ目の前のテレビに目を向け、耳を傾けてみてください。世界が広がるかもしれないですよ。ではここまでご清聴いただきありがとうございました。